TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション緊急モード。
死産したことで死体遺棄に問われているベトナム人技能実習生、彼女のしたことは犯罪に当たるのか。2020年11月、技能実習生として日本で働いていたベトナム人女性のリンさんが双子の赤ちゃんを自宅で孤独に死産しました。リンさんは妊娠が知られたら帰国させられるという恐怖で、誰にも妊娠の事実を告げることができず、休むことなく仕事を続けた結果、早産に至りました。リンさんはすでに亡くなっている双子の赤ちゃんに名前をつけ、ベトナム語で弔いの言葉を添えてタオルでくるみ、箱の中に安置しました。その翌日、リンさんは死産の負担から弱っているところを病院に運ばれました。しかし警察は箱の中に安置された双子の赤ちゃんを見つけると、死体遺棄の疑いでリンさんを逮捕、起訴したのです。ライターの望月弘樹さんはこの事件を取材、去年12月のセッションに出演し、このケースで有罪となる場合、孤立出産で死産したケースはほぼ有罪になってしまうのではと疑問を投げかけました。リンさんは子どもの遺体を隠したり放置したりはしていないとして無罪を訴えましたが、熊本地裁は死体遺棄の罪で懲役8ヶ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、即座にリンさんは控訴。今日の福岡高裁の判決では懲役3ヶ月執行猶予2年と減刑がなされたものの、有罪判決は維持されました。今日は改めてこの事件の経緯を振り返った上で、彼女のしたことを犯罪と言えるのか再び考えていきたいと思います。
はい、これちょっと判決を聞いても理解しかねるところが、うん、いろいろあるわけですけれども、その背景を含めてこの判断がどうなのか、
はい、
伺っていきたいと思います。
ではゲストをご紹介してまいります。リモートでのご出演となります。今日行われた福岡高裁での判決を傍聴した弁護士の指宿翔一さんです。指宿さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして同じくこの福岡での判決を取材しているライターの望月弘樹さん、お電話でご出演いただきます。望月さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
さて、先日望月さんにはね、うん、この事件レポートをしていただきましたけれども、はい、まあ、その後裁判継続となって今回判決が出たというような流れになっています。先ほど簡単にリンさんの経緯説明したんですけれども、望月さんの方から改めて補足などありますでしょうか。
そうですね、今回、まあ、この事件といいますか、まあ、検察に起訴されて地裁判決で有罪になってしまったところについて、まずすごく重要なのはリンさん、まあ、技能実習生のリンさんが無罪主張をされているということで、
はい、
まあ、その無罪主張の結果、まあ、高裁での、まあ、控訴審での、まあ、判決に至って、で実は判決が出たときに、まあ、原判決をですね、破棄するということが一番最初に言われて、
うん、
でそれで、あ、これは逆転無罪ではないかなという一瞬その感じがしたんですけれども、
はい、
まあ、その直後にですね、まあ、いわゆる自判、その高裁による、まあ、自分で判決するということで、まあ、減刑をしながらも有罪判決を維持というような流れになってしまったということで、その無罪主張、つまりリンさん自身は自分が、まあ、泣く泣くですね、死産をしてしまった双子の遺体を傷つけてもいないし、隠してもいないし、どこかに埋めてもいないし、そういうことは何もしていないんだということについては、まあ、それ自体は認められずですね、やはり死体を遺棄したんだというふうに、高裁からはまあ判決をされてしまったということですね。
これ自宅で段ボールにそっとこう安置していたという状況なんですよね。
はい、そのまさにですね、それが安置だったということが、 林さんであり、まあ、弁護団側の主張ですよね。まあ、その実際にあの一昨年の11月15日の午前中に死産をして、でそこから一晩翌朝までですね、病院に行くまでの間に、林さんがその双子の遺体を、タオルで二重にくるんでですね、であの手紙を、双子の名前をつけた手紙を添えたりですね、弔いのことを書いた手紙を添えたりして、段ボールに、まあ、入れて、でそれをすぐ同じ部屋のすぐそばのですね、棚の上に、まあ、置いた、わずか本当に1日ちょっとのことなんですね。でこれだけなんですね。これだけのことを持って、彼女が死体を遺棄したんだというふうに、まあ、言っていいのかどうなのかということが、まあ、問われてたわけなんです。
うん。では望月さん、改めてこの判決についてはどう感じになってますか？
はい、ちょっと後ほど指宿先生からも法的なところからしっかりとご説明いただけるかなと思うんですけれども、はい、私が傍聴した範囲でお伝えしますと、実はその原判決破棄というのは、まあ、一つやはりすごく重要で、そこで何が、破棄されたというかというとですね、原判決ではその林さんが1日余りの間、そのいわゆる葬祭義務者としてその双子の遺体の、まあ、葬祭をしなければいけないものなのにもかかわらず、うん、まあ、放置していた、何もしなかったということをその不作為を持ってですね、
はい、
有罪というふうに、まあ、していた部分があったんですけれども、うん、それについては明確に、それは有罪にならないと、はい、いうことが判決の中で言われていて、うんうん、なので、まあ、原審は、原判決は破棄すると、
はい、
まずこれがすごく重要なところだと思います。ただ同時に、原判決ではそういうことはそこまで言われてなかったんですけれども、林さんがその段ボール箱にですね、双子を安置して、
はい、
で、まあ、安置とは、まあ、裁判所側は言わないんですけれども、まあ、入れてテープで留めた行為、
うん、
これが要は隠してたんだと、しかもその隠してたんだということを、まあ、主張するために、そもそも妊娠を、まあ、林さんは技能実習生として妊娠をもし告げたら強制的に帰国されることをすごく恐れてたわけなんですけれども、うん、その妊娠を雇い主に言わなかった、あるいは死産そうした後に病院に行って、あなた出産したんじゃないですか、妊娠したんじゃないですかとお医者さんに最初言われたときに最初は否定した、このことをもって、要はこの箱の中に林さんは安置したんだと主張していることをもって、いやそれは安置じゃなくて、うん、ただ隠そうとしてただけですよねと、
はあ、
じゃあその隠したことは死体遺棄ですよねということで、減刑はしてるんだけどやっぱり有罪でしょということで、この不作為による死体遺棄は認めなかったんですけれども、
はい、
他方この箱の中に、まあ、隠したと裁判所が認定するこの行為自体は作為として死体遺棄なんだというふうに、まあ、認定をしているわけなんですね。でこの後者についてはやはり、またこの地裁判決とはまた異なったその問題をはらむというかですね、外からその見えないというか、そういう箱の中に入れただけで、1日置いただけでそれが隠した死体遺棄だということになると、あまりにも過剰に多くの人をその有罪にしてしまうような判決になってしまっているんじゃないかと思います。
指宿さんは今回の高裁判決いかがですか？
いや、ある意味驚きました。原審を破棄しながら別の理屈で、しかもとても苦しい理由で有罪判決にしているというふうに感じました。何が何でも無罪にはできない、林さんを有罪にしなければならないという、そういう意思を、感じました。まあ、内容的にはさっき望月さんがおっしゃった通りなんですけど、非常に無理があるんですよね。まず隠したって本当に言えるのかどうかってことが問題だし、でただ死体遺棄罪って遺棄を処罰してるんで、隠すことを処罰してるわけじゃないんですよ。遺棄って言えるか、遺棄って言えるのはその社会から見て死者に対する追悼敬虔の感情を害するような行為であるから、その処罰されるんですね。果たしてそういうふうに見えるのか、丁寧にタオルに包んで手紙を書いておいて、で箱の中に入れた、二重に箱に入れたってことをなんかことさら強調してるんですよ、判決は。それからテープでたくさん留めたとか、 で外から見て見えないじゃないかってことを言うんですよ、
はい、
でだからさすがにそれだけでは息に当たるって言えないんで、その事前に社長に聞かれて答えなかったとか、事後にお医者さんに言われて答えなかったってことでフォローしている。結局これは実習生が妊娠したことを隠したことに対するもう制裁なんじゃないかと、まあ、そう感じてしまうぐらいひどいですね、
うんうん、
でも隠さざるを得なかったのは理由があるわけ で、
はい、そうですよね、
妊娠したら強制的に帰国させられてしまう、うん、強制帰国させられてしまう、うん、その恐れがある。でこれはなんていうかな、思い込んでたんじゃなくて実際たくさんあるわけですよね、そういう事件が、うんうん、ところが高裁判決はそういう噂があったとしか認定してないんですよね、
はい、
もうね本当いろんな面で、おかしな間違った判決だと思います。
これあれですか、指宿さん、例えば裁判所は段ボールだからみたいなところにこだわってるんですか、これが例えば霧の箱だったらまた別になるとか、そういうものなんですか、どうなんですか。
ね、箱の種類はこだわってないんですけど、
はい、
外からそこに遺体があることが見えないから、
ほう、
大家さんとか、場合によっては町長、町の町長がそれを見つけても、うん、埋葬できないじゃないかみたいな不思議なことを言っています。
はい、ほう、でも それは例えば、
うん、
より小さな子ども向け棺桶だって外から見えて分からないところもあるでしょうし、うん、あるいはベッドの上でこう布団をこう上からファサッとかけたような状況だって外から見えないですけどね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
だ問題はそれが息に当たるかっていうことで、例えば、はい、床下に穴を掘って、うん、そこに隠して何年も隠していたっていう事件があって、うんうん、これは隠してたんだけどそれは息に当たるっていう判決があるんですよ、
はい、
まあ、それだったら分かるんですよね、でも そんな状況じゃ全然ないわけじゃないですか、
ですよね、
息したなんていうことを認定できるような事情は全くないのに、もうなんか隠したってことをあたかも悪いことであるかのように責め立てている。だってじゃあそのまま布団の上に置いておけばいいのかっていう、
はい、
そういうことになりますよね、
う
ん、
それが、
そうですね、それがすごくやっぱりかわいそうだし辛いから、丁寧に箱に入れて、うん、タオルをかぶせてってしてたのに、
うん、
それが息だって評価されるってもうとても信じられないですね、
うん、そうですね、自分なりの丁寧な弔い方として、うん、例えばくるむとか包むとか、うん、あるいはそれを二重に包むとかっていうようなことをする方も当然いるし、なんかその破棄をしたというふうに認定するだけのその事実というものが存在しないということになるにもかかわらず、全国の文明化込みで破棄ということにしていったということ、これ望月さん、この有罪判決が維持された際の林さんの反応というのはいかがだったんでしょうか。
そうですね、まず2つあってですね、1つは、林さんがその最高裁にですね、弁護団も含めてやはりこの判決は不当だということで訴えていきたいということがまず1つ、うん、はい、でもう1つ終わった後のですね、まあ、会見でお話しされてたんですけれども、まあ、その有罪判決になってしまったことについてすごくがっかりしているということと、
うん、
その裁判官がですね、まあ、私のようなその苦しんでいるお母さんだったりとか、
はい、
あるいはその技能実習生でまあ様々なプレッシャーや圧迫を受けている人の気持ちがもし分かればこういうような判決はきっと出さないと思うっていうようなお話をされていて、そのここにあるのはなんていうんですかね、その柚木先生の話も通じると思うんですけれども、
はい、
林さんのその特有の日本社会の中で、まあ、しかも日本社会が課している特有の状況を、理解してその当事者の側に立ってその法律の当てはめをするということではなくて、
うん、
まあ、杓子定規か、あるいはその杓子定規より超えて、まあ、ここはその判決そのものからは当然わからないんですけれども、彼女が技能実習生であるということで、まあ、場合によっては他であれば無罪判決であってもあるいはその不起訴であってもおかしくなかったようなすごく曖昧な、まあ、曖昧というかまあ無罪だと思うんですけれども、うん、そういうものにこう無罪判決ギリギリの3ヶ月のですね、要はもう有罪にするギリギリの3ヶ月というところ、そこまで落としてもなおやはり有罪にする、
うん、
こういうその ところが現れていて、やっぱりリンさんにとってはすごくそこが残念に思っているというようなことをですね、おっしゃってました、ね、
これまずリンさんが1日そのご自宅でそのように安置をしていたということをもって罪に問われるというようなことになっているわけですけれども、指宿さん例えば子供が生まれた時は2週間で出生届出しますみたいな話ありますけれども、死産になったり身近な方が亡くなった時のその提出の期限とか報告の期限というのはそもそもどうなんですか？
すいません、ちょっと今パッとわからないんですけど、はい、逆にですね、すぐに埋葬しちゃいけないんですよ、
はい、
24時間埋葬許可が出ないんですね。だから一審判決がおかしいのは、24時間プラス9時間しか経ってないのに、
はい、
不作為の遺棄を認めた、つまり埋葬義務に反したって、24時間オーバーして、9時間しか経ってない、はい、24時間以内にしなきゃいけないっていうんじゃないんですよ。24時間はしちゃいけない、
うんうん、
だからプラス9時間なんていうのは社会的には相当な時期に当たるんで、はい、逆に問題はないはずなんですね。
この点望月さんはいかがですか？
はい、一般的にその死亡届、これはその死産の場合も同じなんですけれども、はその7日以内に届けを出さないといけないということになっていて、
はい、
その意味ではリンさんはこの死亡届を7日以内に出さなかったというところについての罪は問われてないんですね、
うん、だって出す時間もなかった
わけ
ですから、ね、
出せないでもう逮捕されてしまったので、うん、その入院逮捕となってしまったので、うん、そもそも死亡届出せる状況にないということと、あと仮にこれがもし死亡届を出してなかったということに対する罪なのであれば、うんうん、それはこのなんていうか死体遺棄罪じゃないんですよ、うん、それはもっとすごく軽い過料がちょっとかかるぐらいのものであって、
はいはい、
死体遺棄とは直接的な関係はないんですね。
なるほど。
まあ、ただいずれにしてもその林さんがその、問われているのは1日ちょっとの間の話なので、要は分かりやすく、要はあらゆるルール、そうですよね、この例えばスピードを 何キロ以上出したらダメですよとか、
はい、
人を殺しちゃダメですよとか、分かりやすくこのルールを逸脱したら犯罪になりますよということになっているんですけれども、この死体遺棄罪の適用に関して言うと、何をしたら犯罪になって何をしなかったら犯罪になるのかっていうことがよく分かんないんですよ。そこがすごく問題で、で、それが明らかになってないままに地裁判決もなぜか有罪になってしまったし、高裁判決も要はそこの基準を別に直接的に示してるわけではなくて、そのまま有罪になってしまった。ただ一つ言えるのは、地裁判決が出した1日ちょっと放置したことで有罪とした部分については、それはあまりにも短いというような趣旨のことを言っていて、そこについてはまあ認定しないということを言ってるんですが、ただいずれにしてもじゃあ何をしたら有罪になるのかというところはすごく曖昧で、多くの林さん以外の日本で暮らしている国籍問わずですね、
はい、
方はしかもそれが出産後の死産ケースに関わらず家族が亡くなったとかいろんなケースの中で、何をしたらいきなり犯罪に問われてしまうのかっていうのがすごく不明確なんです、
ね、
その不明確さは今回も残ったままされてしまってるということはすごく大きな問題だと思います。
そうですね、またこれ技能実習生という要素をまあ一旦括弧にくくったとしても、例えばその妊娠をした方が一人で産もうと、でしかしそのことは職場に言わないでおこうと、で結果死産となってしまって、しかも病院などにつながることができなかった、それをじゃあどうしようかということで、すごいやっぱりメンタルも体力も落ち込みますよね。その中でできる限りのことをした上で1日その体を休めていたけれども、ちょっと限界があったということで医療機関などにつながる一方で、事態が発覚をして警察が一応調べてみたっていうようなことってなりうると思うんですけれども、
いや本当におっしゃる通りです、
ね、そうしたケースまで今度は摘発することになるのか、あるいはそうしたケースを摘発しないということになるのであれば、これはダイレクトな技能実習生などの外国人差別ということにもなりますので、望月さん、どちらに転んでもこれ問題のようには思いますけどね。
はい、その妊娠を誰にも言えないこととか、
はい、
それによって孤立出産に追い込まれてしまうこととか、
うん、
あるいは死産したことをですね、すぐ誰に、例えば自分の働いてる会社の社長に言わないこと、って別に何にもそれ自体が犯罪じゃないんですよ、
どう
考えたって、はい、だって、じゃあ出産したら死産したら絶対社長に言わなきゃいけないんですかって言ったら、そんなことないわけじゃないですか、
むしろ言わない方が普通、
はい、そうですよね、ものすごくプライバシーのことで、かつ技能実習生の場合は それがもし発覚したときに少なくない確率で、意思に反した帰国を迫られるということがあると、うん、いうことがあるので、うん、なおさらその言えなかったことというのは、ね、まあ、罪であるというよりはむしろそういう状況に追い込まれた被害の側面の方が全然大きい、うん、にもかかわらずそういうことをちょっと一歩ずつプロセスを進んでいくと、まあ、リンさんは実際にそこを進んでいってしまったんですけれども、陥ってしまったんですけれども、はい、なぜかそれがですね、警察のアンテナに引っかかるとあなたは犯罪してますよということに、うん、あれこれいつそこの線踏み外したのかなというのが分からないままに、いきなりこうその刑事司法のですねプロセスに巻き込まれて、うん、まあ、メディアには報道されて、うん、後ろ指を刺されるじゃないですけど実名報道もされてみたいなところにこう入っていってしまう、うん、ものすごく恐ろしいことだと思いますね、
うん、そうですね、むしろ大変でしたねということで必要なケアをこう提供していくことが必要なタイミングのようにも見えますけれども、
はい、
何かそこに例えば一定の偏見があったとするならば、つまりその外国人で一人で出産で、うん、ということはこれは何か怪しいみたいな格好で理解するようなバイアスがあったのであれば、それは警察機構の方の検証課題ということにもなるはずですよね、
うん、いや、おっしゃる通りですね、うん、どうしてもそこの、刑事司法にですね含み込まれているそのバイアスとか、
はい、
偏見とか差別というものはですねなかなかこう一個一個の事例だけでですね断定的に言うのはすごく難しいんですけれども、やはり、うん、まあ、この起訴する警察検察だけではなくてですね裁判所も含めてやはりこうまでしてその類似のケースでですねそもそも不起訴になっているものもあるんですね、その日本国籍の方も含めてですけれども、はい、中でその同様にその死産の後に一定期間ですね言えなかったとか、うん、そういう形だけれども、まあ、逮捕まではされるけど起訴はされなかったとか、うん、そういうケースがある中でここまでこの論拠を持ってですね多くの人がおかしいんじゃないかって言ってる中でそれでも高裁で有罪判決を出してしまうというのは、うんうん、やっぱりその外国人だからなんじゃないかって思いたくないんですけれども、うん、どうしてもやっぱりそこを感じざるを得ないし、まあ、少なくともですね本人はそういうことを感じると思うんですよね、
うんう
ん、なんでこれでも有罪にさせられ続けるのっていうところですね、
うん、そうですね、指宿さん、類似事例では不起訴になるようなこともあるにもかかわらず今回なかなかに無理があるような道筋で有罪判決になったように見える、なぜこのような有罪判決をあえて維持しようというふうに考えられますか。
やっぱり偏見があると思いますね。それでその偏見がどう現れているかというと、受け入れ企業、まあ、農業ですけど農業の、はい、社長に言わなかったってことを非常にこう重視してるんですよ。で普通日本人だったら会社の社長に言わなくて何が悪いのってことは裁判官だって分かるはずなんだけど、
はい、
いや技能実習生だから受け入れ企業には言わなきゃねっていう考えがあるんですよ、
はい、
つまりそれは実習生が奴隷的な状況で働いてるということを知ってるというか認めてるというか、まあ現実はそうだからしょうがないよねっていう考えがどっかにあるんじゃないか、まあ奴隷的っていうと言い過ぎかもしれないけど、少なくともその受け入れ企業にすごく依存した形ですごい強い従属下に置かれて働いている、それは仕方ないよね、それなのに妊娠したのに受け入れ企業の社長にも言わないで隠してて孤立出産しちゃって、で箱に入れた、うん、ダメだよねこれはっていう、そういうなんていうかな考え方がなければ一審判決わざわざ破棄しているのに別の理屈で有罪判決書くなんていうのは考えられないですよね。でやっぱり私はここはすごく強い外国人差別あるいは技能実習生が強い従属的なもとで働いている、もっと言えば奴隷的な状況で働いていることを容認する思想というものがあるというふうに感じました。
これそもそもその一般的な人は別に雇用主に対して妊娠の事実を告げるかどうかっていうことについて告げなくてはいけないという義務はないと思うんですが、外国人の例えば労働者技能実習生についてはそれは伝えなくてはいけないみたいな法的根拠というのはあるんですか。
法的根拠はないですね、もちろん、
うん、
ただ事実上、うん、伝えなくてでそれが分かってしまったら、
はい、
まあ、なんていうか強制帰国になるとか、そういうだから妊娠出産 もっと言うと恋愛とか、そういう個人的なプライバシーに属することまで、全部受け入れ企業に握られてしまうっていうのが技能実習制度なんですよね。でそれは法律上そうなってるんじゃなくて事実上そうなっていて、まあだから義務はもちろんないんですよね。その誰と付き合ってるとか言う必要もないし、妊娠した出産した全部言う必要ないんだけど、でも事実上それは言わなきゃいけないみたいな考え方が社会の中にも浸透してるし、まあ、現実にそういうふうに運用されてますしね、だからねやっぱりもうこんな奴隷的状況を前提としたような制度はもう一刻も早く廃止しなければならないと思います。
しかもそうやってその雇用主であるとか団体などに全ての情報を明け渡すものだというような慣性というものを、まあ、今回法が追認するような格好になったわけですよ。法というか司法の判断が、
で
これ最高裁に上告することになるという可能性ですけれども、指宿さん今後最高裁に行くとしたらどういうふうになっていくんですか？
ある意味ですね、私はこの高裁判決は結構危うい判決だと思っています。かなり、無理に書いた判決で、なぜこれが域に当たるかっていうところは法律家の目から見ても結構危ういんじゃないかと思います。だからもちろん最高裁でひっくり返る事件っていうのはとても少ないんですけど、最高裁の裁判官がまともな目と耳と感性を持っていたら、これやっぱり見直さなきゃって考えると思います。あと最高裁は良くも悪くも社会的な影響を考えるので、まあ、この事件がどれぐらい社会の中で問題視されているのか、多くの市民が関心を持っているのかっていうことが私はとても大事だと思います。それが事実上影響を及ぼすと思います。私は最高裁がこれをしっかりと取り上げて、まあ、ダメだってことをはっきり言ってもらいたいし、まあ、そう言ってくれる可能性はあると思っています。
望月さん、社会の動きによっては今後の司法の流れも変わりうるということでしたけれども、林さんについては無罪判決を求めるような署名運動であるとか、いろんなその支援の声も届いていますよね。それらの反応というのはいかがですか？
そうですね、地裁判決時点ですでにですね、4万筆を超える署名というものが集まっていたんですけれども、まあ、それがこのわずか数ヶ月でまた増えて6万筆以上にまで増えて、で提出されていると、しかもですね、これは伺った話なんですけれども、支援者の方から伺ったんですけれども、日本語だけではなくて、ベトナムの方からの署名も相当数千集まっているということで、しかも、まあ、在日のベトナムの方、しかもその、実際に林さんが働かれてた熊本の地方の方の方も、書いてくださってるし、まあ、在日の日本のいろんなところからも来てるし、ベトナムからも来てるし、あとベトナムの方って世界中にいらっしゃいますけれども、いろんな国から林さんを支援する声が届いていて、でやっぱり支援者の方が長くお付き合いになられてていうのは、その最初本当にその呆然自失としていた林さんが、そのやっぱりすごくなんていうか、ある種勇気をそういった署名からですね、得てるということで、そこがその、まあ、自分がおかしいと思ってる判決にやっぱり立ち向かうのってすごくしんどいので、こういうたびたびごとにこうまたメディアで思い返されて、で同情してくださる方もいるかもしれないけど、同時にやっぱりすごく批判される声も同時に出てくるものですから、そこはやっぱりしんどいんだけれども、やっぱりそういう声があることで、その、まあ、意思が、その戦っていこうという意思が、まあ、しっかり保たれているというようなことは、伺いましたね。
この署名活動というのはもう提出されて終わってるんですか？
いえいえ、まあ、今後ですね、その裁判、最高裁に実際にこう、本当に進んでいくかというところは、また今後、報告があると思うんですけれども、おそらく、続けられると思います。署名についてはもう第2次、3次のような形で、裁判所にこう、追加的に提出が続々とされているので、おそらく続いていくんだろうと思います。今も、change.org とかでオープンになっているので。
なるほど。でもこれ技能実習生の方だけではなくて、やっぱり一般 その妊娠しうる可能性のある全ての方など、本当にいろんな方に何だろう、波紋が広がる、そういったような判決になってしまってますよね、望月さん。
はい、そうですね、やっぱり基礎の検察によるですね、もともとの基礎の段階から、これ先ほど結城先生がおっしゃってたことと重なるんですけれども、その やっぱり作為によるですね、作為の部分による起訴じゃないんですね。放置した、何もしなかったっていうことについて起訴されたんですよ。
はい、
にもかかわらず、まず一審判決でその放置したということに加えて、これから誰にも言わないで埋めようとする準備をしましたよねというこの、まあ、あの一定の作為みたいなところを認めて、まあ、有罪判決が地裁で出たんですけれども、
はい、
要はその作為の方を認める方がやっぱり難しいんです ね、
そうですね。
要は林さんは埋めてもないし、ま、ここおかしいですもんね、傷つけてもないので、はい、
その点の問題点、あの望月さん、ご時代にまた続き伺います。
わかりました。はい、TBS Radio 荻上チキセッション、
TBS Radio 905-954。時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、死産したことで死体遺棄に問われているベトナム人技能実習生、彼女のしたことは犯罪に当たるのかというテーマで、弁護士の指宿翔一さんとライターの望月博樹さんにお話を伺っています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
ではメールをいただきまして、
ラジオネームスネークさんからのメール、いつもありがとうございます。今回の判決は、外国の方が被告になる事件判決に無罪の前例を作らないという意図を感じてしまいました。被告が外国人であるという理由が有罪の隠れた根拠であるとすれば、諸外国の人権問題に断固たる姿勢を示すという政府には、まずこの件に向き合ってほしいと思いますといただいています。
それからツイッターでいろいろと、
はい、
例えば和樹さん、この裁判また有罪判決だったのか、そもそも妊娠を言い出せない、早産を言えない、言ったら不利益を与えてしまうという状況自体が異常なのに、
はい、
それからレイコフさん、これが通用すると妊娠がバレると退学とか、クビになるのを恐れて黙っていたという女性が死産してしまった後、体調を崩して入院した後、遺体が見つかったという場合においても同じように有罪になるのというふうにいただきました。モケタオさんも、本当これ技能実習生に限らない、限ってもダメだけど、適用したらそれこそとんでもないことになるよというふうにもいただいてました。望月さん、先ほどの話の途中で一審の判決、なかなか無理筋なところから出発したよねという話いただいてましたが、はい、その後いかがですか。
そうですね、でそれで、まあ、あの要は一審はメインはやっぱりその不作為のところ、何もしなかったというところだったんですけれども、はい、やっぱりその二審の判決でそこをまあなくしてですね、むしろその隠したんだというところに、その作為の部分に持ってきているので、それがその指宿先生のおっしゃってる、そのこの判決の危うさにつながってくると思うんですね。
はい、
要はあの分かりやすく、あの土の中に誰にも言わないで埋めたとか、そういうことじゃないわけなのに、あのやったこと、やろうとしたことが、それすなわち死体遺棄なんだというふうな論理で持ってきてますので、
はい、
やっぱりかなりそのストレッチしたというかですね、無理筋なあの判決になっているので、それはその最高裁のところで、まあ、問われてくることになるんじゃないかなと思います。
はい、今やろうとしたことという話ありましたけど、指宿さん、はい、あの今回そのでもその埋めようとしたとか、その後あの例えばどこにも、提出せず、どこにも何もせずっていうふうにやろうとしたっていう、そういった証拠を持ってるわけではないんですか、検察側は。
あ、もちろんあのそういう事実関係ではほとんど争いがない、ほとんどっていうか全く争いがないんですよ。
うん、
だからそれをどう評価するかだけの違いなので、はい、何か新たな事実が出てくるっていうことはないですね。まあ、もともと最高裁は新たな事実は出せないし、そういう意味でも この評価が正しいのか、まあ、それが最高裁で争われると思います。
うん、これ技能実習制度の問題の方にフォーカスをしても、あのやはりさまざまな権利というものが侵害されることが常態化している中で、はいはい、自らのもう身体リスクにもつながるような、その妊娠出産ということすら言えないという状況、そちらの方がとても重要な問題でもあります。で、望月さん、最近でもこの技能実習生に対する例えば暴力であるとか人権侵害相次いでいますし、望月さんもそういったことを記事などで取り上げてますけれども、他にもやはり重要な問題や重要な事例というのは相次いでますよね。
つい先日ですね、その岡山県のところで継続的に暴行を受けていたあの技能実習生のことが、報じられていました。
はい、
そのようにですね、まあ、男性でも女性でもですね、性的なもの以外でも そういった問題、トラブルに陥ると人権侵害をされてしまうということもありますし、表になってないもので伺っているものでもですね、その、はい、雇い主の方、例えば高齢の男性の方に、その性交渉を迫られるとかですね、あるいはその管理団体の人から同様のことを迫られるとか、でそれはその実際、リンさんが妊娠のことを告げられなかったのと結局同じ理由なんですね。その何か文句を言ったら、あるいは意思を主張したら、辞めさせられてしまう、借金が残ってるのに返されてしまう、そういう構造の中に置かれている、しかも転職基本的にできないという構造の中に置かれていると、究極の話、本当に信じがたいんですけれども、セックスを強要できるということすらあるわけですね。そういう事例を聞くことは、少なくないわけなんですよね。そういう状況が、いろんな日本の特に、地方ですね、のその人手が足りなくて、どうしても外国の方に頼らなきゃいけないんだと、それ自体は半分、話半分分かりますけれども、それが同時にその人権侵害とかなりの確率でそのセットになってしまっているということは、すごく問題が大きいなというふうにつくづくそういう個別個別のお話を聞くたびに思います、ね、
人権侵害の制度であると同時に、いろんな現場で人権侵害をより生んでいくという制度にもなっている。でこれ先ほどの、広島で開かれた、岡山市で開かれたその会見でのベトナム人技能実習生の、暴行の件というのは動画などもこう広がっていますし、またその中では棒とか、さまざまなもので殴られたり、安全靴で蹴られたりといったような証言も出てきたりします。となるとこれやっぱり制度の問題をどう変えるかということなんですが、指宿さん、制度の今後いかがでしょうか。
ちょっと一言言うと、岡山の実習生の事件もですね、2年間暴行を受け続けたってことをどう見るかなんですけど、それだって毎日がもう地獄のようだったって言ってるんですよね。それなのに文句が言えないし、抗議ができないし、また職場も移れないっていう、そこが制度の問題なわけですよ。だから逆に暴行する側も、もう面白がってもう平気でやってくるわけですね。こんな制度はもう本当に1秒1分1行も早く廃止するしかないと思いますが、先日古川法務大臣が年頭所管という中でですね、技能実習制度、特定技能制度を見直さなきゃいけないということで、言いました。なんかバットを振るという例でバットを振り切るんだみたいなことで、なんか突っ込んだ形で改革するようなことを行って、でさらにそれのための勉強会をやると、法務大臣直轄で勉強会をやるようなことを言っています。私はその勉強会にですね、制度を維持する側、支える側、これまで受け入れてきた人たちだけではなくて、そういう人も呼んでいいですけど、この問題を告発して、でまた実習生を保護して支援して戦ってきた人たちを絶対呼ぶべきだと思います、そういう労働組合や NGO、あるいは弁護士を呼んで話を聞いてもらいたいなっていうふうに思います、だから今後議論の見直しの議論は今年大きく進んでいくと思います。このまま制度がそのまま維持はできないと思います、
それこそそういった場所にはちゃんと当事者、支援団体、それから弁護士であるとか、法の専門家、特にそういう問題を国際比較をした上で追及しているような方々など、そうしたことを踏まえて改善の議論をしていくということが必要になりますよね。そしてまたこの裁判、その最高裁に行った時にどういった判決がそこで出されることになるのか、そのあたりにも注目していくことが必要です、これ明らかに人権侵害で問題あることなので、じゃあ最高裁の判決が問題なのであれば、それはそれでじゃあ死体遺棄とか様々な法律の方も変えなくてはいけないし、一方で外国人技能実習生の位置づけについても変えなくてはいけないというようなこともより浮き彫りになる。だから最高裁がこう言ったからじゃあ従わなきゃということじゃなくて、
ですよね、
そのシステムおかしいなら変えましょうという発想も必要になりますよね、
はい、今日は弁護士の指宿翔一さんとライターの望月宏樹さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954